んにちは、桜木彩乃です。ウェルビングな今日はあなたから始まります。このチャンネルでは不安は友達、悩みはギフト、大人になったら楽に生きようをテーマに、ウェルビーでヘルシーに生きるヒントをお届けしております。いかがお過ごしでしょうか。今日はですね、満たされている人がやっている行動というお話です。満たされている人っていうのはどんな人かっていうと、まあ、今日も一日私は私を生きたぞ、お腹いっぱい、おやすみすやすやっていう感じで、今日一日満足しました、ごちそうさんって言えるようなイメージかなと思います。つまり言うと、今日一日を送って後悔がない、今日死ぬことになっても後悔がない、満たされていて満足していて、足りないものに目が行くんじゃなくて、足りているものに感謝ができる、おおらかで、なんていうか、自分の心のキャパシティが十分あるからこそ、余裕があるからこそ、周りの人にも気にかけてあげたり、そんな状態のことかなって思います。私はいつだってこの満たされている状態がやっぱり気持ちいいから、そうありたいなって思ってますし、満たされている人を見つけたら、ああ素敵だな、それに比べて私はって思ってしまう時だってあります。いかがでしょうか。で、満たされている人がどういう行動をとっているかなっていう観察をしているとですね、おそらく素晴らしいことをたくさんされているかもしれないんですけど、私の中で気づいたことがあって、それ今日からやりたいなって思ったことがあったのでシェアをさせてください。それがですね、カイロです。カイロ作りです。で、カイロって北海道のカイロを、あったかいわこすフリフリしたらあったかいわのカイロじゃなくてですねあのカイロもいいんですけどね、そのカイロではなくって、回転の回に、路地裏の路例えが下手くそすぎる、例えが下手くそすぎるんですけど、そのカイロです。理科の時間で何でしたっけ、電気の電流ですかね、電気を流すときにプラスマイナス同士でくっつけて、電気がこっちからこっちに流れるようにして回路作ろうねみたいな、その流れていく道を回路って呼んだかなと思います。そんな感じですね。私たちの体の中にもこの回路っていろんなところにあって、例えば脳からいろんな体の動きって指令を出すことができるんですよね、指示をしてますよね。特に利き手は一番動かしやすいって言っています。私は右利きなんですけど、右利きなので右の手でお箸を持っていくら一粒を持つことができます。いや、大人だからそんな自慢に聞こえたらごめんなさいね、でも自慢じゃ全然なくて、そう、普通に私の利き手は動くんですよ、動く利き手があります。でも私の左手は普段から使っていないので、お箸を持っていくらをつかむことができません。なんならお箸持つことも怪しいですし、鉛筆持って鉛筆で文字書くことができないです。そのレベルで私の利き手じゃない方の手は動かないです。じゃあ足の指はもっと遠いんですよね。私の脳から指示を送った時に足の指は、ヨガをやってるので足の指5本開いてグーチョキパーはできます。あと足の親指と小指の付け根で地面を押して真ん中の3本指を浮かすことはできます。そうやって床をつかむっていうことはできるんですけど、足の指でお箸を持ったり、足の指で鉛筆持ったり、そういう器用なことはできません。バレリーナみたいにすんごい角度のアーチを描くこともできないですし、指先でしっかり何かを表現するっていうことさえもできないんですね。それは私が普段足っていうのを指一本一本動かすように指示をしていないから動かないんですよ。動きづらくなっていて、足の指って言ったら5本まとめて一緒、5個1みたいな状態で脳から指示を送っているんですよね。5個1も5レンジャーですよ。足の指は私の中でほぼ5本ひとまとめ、5本でひとまとめ、スタンプのように使っていて歩行でしか使っていない、だからそれ用にしかなってないです。でも足の指を使って動いていくようなパフォーマンスされてる方とか、スポーツのアスリートの方とか、ダンサーの方とかで、多分足に指示を送る脳の仕組みが全然違うはずなんですよね。もっと動くし、もっと違う動きが同じ人間だったとしてもできる。それは普段から自分の脳が足の指先に指示を送りやすくなっているからなんですよね。私たちはよく使っていることはすぐできます。 全然使っていないことはできないです。それは回路が通っているか、電流がまあ通っている時ってそこまで動きますよね。でも電流が通ってなくって回路がつながっていない時、回路がそこまで至っていない時、動かないんですよね。そんな理科の実験やったかなって思います。でこれって私たちの普段の行動と同じだそうなんですね。満たされている人がやっている新しく回路を作るっていうことは何かというと、例えば自分の理想の自分像があったとするじゃないですか。シンプルにそんな自分であるために必要なものは何だろう、じゃあそれに合わせた行動をしよう、回路をつないであげよう、どこにも何もないのであれば自分で新しく回路を生み出してあげようってことですよね。今の自分が言い訳ばっかり言って、もうすごく自分のことが嫌になりそうだな、自分で自分のことちょっともう嫌になっちゃうよっていう風に自己否定しちゃいそうだな、じゃあ今の自分ちょっと嫌だよね、じゃあこの回路切り離しちゃえ、えい、切断、別の回路と別の回路をつないでいく、これをやっているそうなんですね。とってもシンプルだと思いません？潔いと思いません？めちゃくちゃシンプルで、私たちはあ、こうありたいなって思う瞬間ありません？未来の自分、1年後の自分がこうありたいな、例えば時間に追われていなくって、お金にもいつも焦っていなくって、見栄のためにプライドのために変なもの買っていなくって、で食生活もしっかりと栄養バランスがとっていて、味がわかる、噛めば噛むほど味がわかる、その味がなくていつも焦ってご飯食べているような毎日ではなくって、子供との時間もたっぷりあって、近所のママさんたちと雑談をするとき、それも焦っていなくって心のゆとりがあって、目の前にある人間関係というものに感謝ができて味わえる、そんな風にいたいなっていう思い、私いつだってあるんですよね。だからそうあろうと日々の日常の中で努力はしているんですけども、現時点の自分とそうありたいなって思ってる自分との間に何かしらのギャップがあるわけなんですよ。溝があるんですよね。差があって引き算ですよ。 10-5 は5、 10-6 は4、この差があるんですよね。今の算数合ってましたかね。パッと言ったけどなんか不安になりました。合ってたらいいな。もう算数やってなさすぎてお恥ずかしいです。でもこの差っていうものをシンプルに埋めるために、いらない回路を切り捨てて必要な回路を自分で生み出してつなげる、それだけなんですね。言い訳ばかりの自分、新しいことやろうと思ってもおじけついて、いや忙しいからいいよとか、自分に自信がないからいいよって言ってるだけの自分がもう飽きたって思ったら、その言い訳っていう回路、言い慣れている回路を切り離すだけ。そして言ってみたい言葉、私ゆとりあるから大丈夫、相談乗るよなのか、私時間がたっぷりできたからもっともっと子供と遊べるんだよねなのか、私最近自分のことが大好きなのか、言ってみたい言葉をシンプルに、それを言える現状回路をつないでいくだけ、それだけだと思っています。そうすると一日一日後悔なくって、ああしたらよかったのに、こうすればよかったのに、なんで私また言い訳ばっかり言ってんの、本当自分のことやんなっちゃう、飽き飽きしちゃったわじゃなくって、さっさと切り離せるから、だからこそ後悔がなく今日一日が満足して、その日々っていうものが満たされていて、それが連なって1ヶ月、半年、1年、5年、10年満たされ続けるっていうような仕組みになってるんじゃないかなって思いました。小さな小さな一つの行動で大きく大きく目を引いてマクロで見た時に、いわゆる人生っていうものが満たされていくんだなって思いました。毎日の日常を満たしていくと、それがきっと大きく大きく連なって、あ、もう私この肉体今日でさらばするんだ、今までありがとうお疲れさんってなんか召されていこうとするときに、本当に後悔がなくなっていくんだなって思いました。それは自分の毎日使っている言葉からかもしれないですよね。苦手な人に対しておはようございますが言いたいだけだけど、なんか言えなくって、なんかその苦手な人が来たらちょっと階段とかトイレとかに駆け込んで避けるようにしてたな、でもシンプルにもっとシンプルにこのおはようって言える回路つなぐだけだなと思って言っちゃう。 そうすると新しい自分が始まっていきます。そして私なんかとか、私ダメだからとか、あの人と比べて私はこれが劣っていてっていう風に、自分があんまり嬉しくない言葉はさっさと切り離しちゃう。そんな回路切り離しちゃう、もう通れなくしちゃう。それだけでいいんじゃないかなと思いました。ね、きっと正直思っているより簡単にはできないかもしれないです。だってそれは私たちの毎日の日々の日常の習慣になってるから。当たり前にやってきたことってなかなか抜けないことがあります。でも何でしたっけ、習慣化って確か21日って言いますよね。約3週間自分で意識すれば変わっていくこと。だからこそ私も今日からありたい自分が使う言葉に回路を通して、自分が実はあんまり聞きたくない言葉、言っていてあんまりいい気持ちがしなかった言葉は回路をもう切り離して切断して削除していきたいなとも思いました。お互いできることからやっていきましょう。ということで今日も最後までお聞きくださり、いつも本当にありがとうございます。お互い今日も自分の一日は自分で作っていきましょう。おしまい。最後にお知らせをさせてください。まずはリアルイベントが神奈川県で開催されます。まずは3月23日土曜日、不安サミットということでマインドフルネスの1日講座となっております。お昼ご飯を一緒に食べて、薬膳ランチです。薬膳ランチ一緒に食べて、でその後座学を一緒にやっていこうと思っております。これからも人生を共にする不安と恐怖は手をつないでしまえば最強の味方になる。今あなたの中で心の中から湧き上がっている不安、それをどうやって味わって、どんな不安な状態だったとしても今の自分自身とつながって最大の安心を得ながら今日という人生を作っていくのかっていうワークを一緒にして、ぬくもりあふれる体験をしていただこうと考えております。そして2つ目、翌日ですね、こちらは未来ラボを卒業生そして受講生向けのリアルイベントにはなってるんですけども、若干数ではありますが一般の方もご参加いただこうかなと考えております。鎌倉にあるウィズ鎌倉さんっていうところがスタート地点なんですけども、合掌造りの家屋で講座を開催しまして、でその後はウィズ鎌倉さんで提供されます鎌倉のお野菜などを使った季節の定食をいただきまして、そこから電車に揺られながら海を見たり散歩したりしながら、みんなで江ノ島神社に参拝します。江ノ島神社はですね、日本三大弁財天さんが建て祀られていらっしゃるところなんですよね。晴れたらいいなと思ってます。で最後はサンセット見てハグしてさよならしましょう。講座の中身はですね、この音声の概要欄の URL リンクからチェックすることができますので、ぜひともご確認いただけたらなと思います。そしていよいよ今月からスタートですね、ウェルビーマインドフルネスリーダー養成講座でございます。マインドフルネスって何かっていうと、自分自身が自分の最強の味方であるっていうこと、この状態を自分自身で作り出すことができたら、どこに行ってもどんな場所で働いてもどんな人間関係の中に入っていても大丈夫になっていきます。そしてどんな感情を抱いたとしても、どんなハプニングやどんな事件が起こったとしても、心地よいっていうのを自分で作り出すようになっていきます。私自身はですね、大人になってから友達を作るっていうのがちょっと億劫になってた自分がいるんですよね。友達になると面倒くさいんじゃないとか、転勤があるからまたお別れするのが寂しいよねとか、なんか面倒くさいのに巻き込まれたら嫌だなとか、仕事もしたいしなとか、いろんな理由をつけて友達を作るっていうのがすごく億劫、後回しにしてたんですけれども、最近はそんな大人になってからの友達っていうのも心地よく作れるようになってきました。自分のちょうどいい距離感、そしてどんな話を相手とするか、どんな相手でも心地よい関係性を作っていくかっていうことが今更ながら楽にできるようになってきたんですね。これも本当マインドフルネスのおかげかなと思っております。今回も素敵な受講生が集まっておりますので、一緒にオンラインのリアルクラスで実践していきましょう。そして最後ですね、 手相家養成講座のグループクラスグローでございます。今はですね、受講生の手相や受講生のお友達やご家族の手相の写真をもとに模擬鑑定を実践していくっていうのを毎回毎回やってます。でこれめちゃくちゃスキルアップするんですよ。実際に鑑定し合う時にどんな不安が出てくるかっていうと、これ言っていいのかな、こんな質問されたけどどう伝えたらいいのかなっていうよくわからないモヤモヤだったりもするんですよね。それをグループクラスの中で全て解消して終わる頃には手相カウンセラーとして確実にデビューしていただく、そしてお家でできる仕事として、育児をしながら赤ちゃんがいたとしても介護があったとしても土日しか自分の自由時間がないという副業希望の方も実践できるような講座内容にしております。ということでお知らせさせていただきましたが、すべてこの音声の概要欄の URL リンクに掲載しておりますので、チェックしていただけたらとても嬉しいです。ぜひとも一緒に誰かを幸せにできる人間としてライフワーク進めていきましょう。では最後までお聞きくださり、いつも本当にありがとうございます。おしまい。